この間久しぶりにキャッチボールしに行ってきまして、友達に元野球部の子が何人かいるんで、その子たちが運動不足解消にたまにやっているというのを聞いて、それに混ぜてもらったんですね。で、前回1月ぐらいにやったのが本当15年ぶりぐらい、中学の授業とかでやったぶりぐらいのキャッチボールというもので、まあ、ドキドキだったんですけど、意外と取れて、おぉ、ちょっと楽しいかも、なんていうふうに。それから2ヶ月経って、また暖かくなってきたからやろうか、なんていう話になったんですけど、それがもう、午前中しか集まれないって話になって、じゃあ、朝の9時に、河原に集合しようっていうことになって、朝の9時って言ったらもう朝活ですよ。もう僕なんてのはもう深夜ラジオをね、よく聞くんですけど、夜中の1時3時とかね、もっと深い時は朝の5時ぐらいまでラジオを聞いて、朝だーっつって、で寝て、で11時半に起きて、昼ご飯食べて、また寝て、夕方みたいな、そういうのを繰り返してる僕からすると、朝の9時に運動っていうのが、信じられなくて。なんかもう、一周して罰当たりじゃねえかっていうぐらいの、僕なんかみたいな人間が、このキラキラとした、ね、朝からこう、健康的な生活、健康で文化的な生活をね、汗をちょっと流したりなんたりするっていうのはこれ許されるのかっていうのはちょっと、もうちょっとこう、どうもすいませんっていう感じの、もう肩身が狭いぐらいの、朝9時集合ですよね。俺なんかがいいのかななんつって。そしたら友達たちがね、はぁっていう、そらそうですよね。その人たちはだから、元野球部だから、朝練とかはね、こう、日常的にやってたわけですから、全然違和感ないわけです。で、僕みたいにそういう朝運動しないみたいなやつは、まあ、いないわけですよね。で、まあ、それでも操作していったさ、もう朝一でさ、ちょっとなんか軽く胃に物を入れた方がいいんじゃないのなんて話になって、んで、じゃあ、コンビニ寄ろうって言った。バナナが売ってて。どうやら噂によるとバナナはいいらしいみたいな、その、僕の中の、ざっくりとした、発掘あるある大辞典で、子供の頃なんか見たような、見てないような、みたいな記憶、それで止まってますからね。それ以降僕はその、体を鍛えるとか、汗を流すみたいな生活をやってないから、それこそ体にいいとか悪いみたいな、そういう、知識が、更新されてない。もしかするとこの情報も、あるある大事典が終了するきっかけとなった、捏造事件の一つに、数えられてる可能性がありますので、真意のほどは定かではないんですけども、どうやらバナナというのは、完全食だと、いうのが、聞いてて、これバナナとか食うんじゃないのみたいな、なんか、イメージあるじゃないですか。なんかなんとなくその、朝から、なんかこう、ランニングとか、自転車、とかやる人ってなんかバナナをもぐもぐしてるイメージがあるから、じゃあ俺もバナナくださいっつってしたら、コンビニの店員さんに棚から取ってくださいって言われて、で棚から取って渡すみたいな、そういうこう頭の中でシミュレーションをして、でコンビニにいざ入ってる、バナナあってバナナ買って、もう店だけ食べる。もうさ、朝ね、朝のさ、その日差しがね、まだちょっと低めですよ、朝9時ね。そんな中に、こう周りは結構その朝のランニングとか、してるような人たちがちらほら見かけるところで、ね、その河川敷近くのコンビニの店先でね、バナナをかじるわけ。俺はこんなことしてていいのかなと。なんかバチ当たりなんじゃないかな、みたいな。お前なんていうのは来ていい場所じゃないって。なんか、監視されてて。なんかこう、ペナルティでも与えられるんじゃないかみたいなことね。お前はこんなところに来ていい人間ではないなんて。それ誰なんだよ、それ。文部科学大臣かなんかがさ、その、健康で文化的な生活を国民に送れていいかなって監視してるところに、俺みたいな異分子がいたら、お前は贅沢だ。お前が朝から運動するなんてのは贅沢だ。つって。 お前は今日から千だみたいな感じでこう名前とか取られちゃったりして、はぁ、なんつって、僕の名前の中に千っていう文字はないんですけど、みたいなこと言って、そんなこんなの押し問答を、こう僕の心の中だけでやっていてですね、他の、一緒に行った元野球部の友達二人はですね、早く食べてくんないなんつって、で、食べて、で、河川敷行ったんですよ。したらすごいね、朝の9時なのに、もうそこって結構広くて、ゴルフの打ちっぱなしのコーナーとか、で、ただのちょっとこう、原っぱみたいな、公園みたいな、砂場があったり、鉄棒があったり、ちょっとしたブランコがあったりとか。んで、こう、野球場っていうかね、なんていうの？その野球ができるスペースがこうさ、何面かこう広がっていったりとかするわけ。で、朝の9時なのに、もうゴルフの打ちっぱなしのコーナーがずらっと、20人とか30人ぐらい分ぐらいあると思うんだけど、すごい満杯なわけですよ。すごいですよ。だから自転車に乗りつける人とか、車で来てる人とか、いろいろいて、パキンパキンと打ってるわけ。高齢の方とかもいてさ、もう腰なんか曲がっちゃってるけどランニングしてる人とかいるわけ。考えてみれば僕はこの朝早くに、ハツラツとした人たちと交流するってことが、何年ぶりだろうかっていうのを思って、そわそわなんかしてさ、なんかちょっとこう、それだけでちょっとこう満足してきちゃって、ね、なんかなんかもうそのさ河川敷に来て、そういうハツラツとした人たちの中にこう混ざった段階でもうなんか僕の中でなんかこう何かが満たされちゃってさ、なんかあよしなんつって、来た来た河川敷だな、うん帰ろうつって帰ってもいいんじゃないかなっていう、もうコンクリートジャングルで育った僕はね、そういう河川敷のちょっとした、自然の匂いみたいなことにも敏感なわけです。ね。芝生の草の匂い、土の匂い、そして、走り回るラグビー部員たちが巻き上げる砂ぼこり、川の流れ、そして風が草木を揺らす音、そして小鳥のさえずり、ごめんなさい。脚色しました。小鳥のさえずりは聞こえなかったです。なんか彩り的に必要だなと思ったの、今ちょっとちょっと茶色っぽいからトマトの赤を入れてみようかなみたいな、そういうところでちょごめん嘘つきました。はい。でそういうのがで、あと交通整理のバイトをしているおじさんの会話とかもうなんか定年退職した後のおじさん、65歳以上この方かな、70近い感じだと思うんだけど、中澤さん来週の水曜日当番入ってくれれば、その次の木曜日からのシフトは俺が代わり入るからさっていう会話は聞こえたから、中澤さんのシフトの予定の話、そういったことがね河川敷に行くと聞こえるんだって、もうびっくりですよね。だからそういうことを俺は長年こう忘れたまま今31歳になっちゃったななんて思ってね。いつになったらキャッチボールの話出てくるんですかね今自分で話していて、でそろそろ野球ボール握りませんみたいな、でまあ投げたんですけどね。で、いやもう正味それだけの話ですよ、別にキャッチボールなんていうのは。はい。いやキャッチボールって単純ですからね。グローブにパスってこうボールを入れて投げて、パスって入れて投げてを2時間みっちり。野球部の、元野球部の友達も言ってましたもんね。野球部でもここまでキャッチボールの練習はしないと。そりゃそうですよね。その先にあるトレーニングメニューをこなすわけですからね。キャッチボールなんていうのはこう準備運動みたいなもんですから。でも、なんかいつぞやに見た、ね、なんか、球児園でキャッチボールの重要者みたいなことを古田さんが解いてたよ。解いてたよじゃないよ。解いてたよって、たまたまそれもお前深夜ラジオ聞こうかなって言って夜更かししてる時にたまたま見た QGN なわけだから、それは僕の中で、ね、知識としてはちゃんと身についてない話だからね。しょうがないんですけどね。で、そういうのがあってさ。まあ、単純ですって言っちゃったけど、結構こう、なんていうの、考えながらこう動作するっていうのがさ、結構難しいんですよね、やっぱね。自分のこう頭の中で想像したこと通り伝達して自分の体を動かすっていうのがいかに大変なことかっていうことを ちょっとしたこのキャッチボールっていう単純な運動でも、そう、結構感じる、ビシビシ感じることがありましたね。うん。例えばボールのスローの仕方とかね。前回その、今年の1月にやった時も教わったんですけど、また忘れちゃって。なぜなら僕は2ヶ月間その間、1回もグローブに触ってないから。前回、ブックオフで、中古のグローブを1万1000円で買ったのにもかかわらず、2ヶ月放りっぱなしだ。なんならその直後に、東急ハンズで羊のブラシを買ったのに、それで手入れもしてないから。そのままリックに入れたままだから。そのまま東急ハンズと、ブックオフのレシートも出てきたから。だからもうさ、思い出したよ、本当に。本当に、久々にそのリュック開いたらさ、1万1000のレジ出てきて。はぁ、なんつって、僕はもう、その、部活やってなかったから、当然グローブなんて持ってないわけ。だからこう、買おうって話になって、前回、探し回った挙句、なかなかなくて、ようやくと思って見つけたのが、ブックオフで売ってた中古のグローブで、それはなんかその、元の使用者の人がこう、使い込んでいたから、型がちょっとできていて、こう、なんていうの？こう、グーパーグーパーする動作がやりやすかったわけ。グーパーグーパーって、おい、そんな老人ホームのリハビリじゃないんだからさ、その パカパカこう閉じたり開いたり掴むのが大変なわけ。グローブで掴むのが大変なんで、まずね、そうなんで、掴むのが大変って言ったらあれですよ、本当に僕なんか恥かけましたよ、今回のキャッチボールでさ、その自分としたこうね、キャッチボールでやっててさ、こう飛んできた球をこう正面でバシッと取って気持ちのいい感じをこうやっていたわけです。だけど、たまにね、その手のひらがビーンってなる時があって、痛い時があって、ビーンって。なんかビーンって、これどういうことこれビーンってなん、こう、みんなこうなるもんなのみたいな。よくさ、昔の職人さんとかはね、大工さんとかは、タバコ、で、タバコって言っても、紙タバコじゃなくて、こう、先っちょがこうさ、なんつうの、パイプって言うんですか？こう、先がこう、くぼんでいて、そこにこう、タバコの刃を入れて火をつけて、それでプカーってやってた頃のタバコだと、その吸い終わった吸い殻を、こう自分の手のひらでコンコンコンって出して、コロコロって転がして、ポイみたいなことをやっていたっていうね。それでも熱くないぐらい、日々の仕事で、手のひらの皮が厚くなって丈夫だったって話を聞いたことがあるんです。それで行くとね、野球部員っていうのは、こう、日々鍛錬を重ねているうちに、こうやってグローブをはめているとはいえ、剛速球をバシバシ掴んでいる手のひらは皮が分厚くなって丈夫になり、そういった痛覚みたいなことも鈍感になっているのかなって思ったわけ。俺は経験がないから。ビーンってなるようなもんじゃなくて、俺は初心者だけど、例えばその、久々にこうさ、バッティングセンター行ったら手のひらに豆ができるみたいなことで、初心者はみんなビーンって、あ、それはみんな通る道だから我慢してねって言われるもんだと思って我慢してたわけ。実際に言われてないけど、きっとそう言われるんだろうなって。で、我慢してたんだけど、いよいよ痛くて、いい加減もうちょっと我慢できなくなって相談したんですよ。これってどうなの？こういうもんなの？って言ったら、それ、キャッチの仕方間違えてるよっていう。え？って言ったら、手のひらで掴むんじゃなくて、その、グローブはめてるんだから、ボール一個分ずらして、手のひらじゃなくて、その、ちょい上のポケットで、グローブのポケット部分でキャッチするんだよと。そのためのグローブでしょって言われて、グーって言っちゃった。グーの音を、グーの音を今口から出しましたよ。グーって。ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。ペンネーム、高価不高価チョコ高価さん、女性40代の方、ね。二通もいただいて、すごく嬉しいんですけども、代表をして、そのうちの一通をね、ちょっと抜粋して読ませていただきたいと思います。先日、3年ぶりに、友達、 同世代女性に会いました。だからこの方が40代の方だと思うんで、そのお友達もまたね、そんぐらいの年齢の方かなと思いますけども、彼女とはいろんな話が合うのですが、とりわけ芸人ラジオの話ができる急な存在です。以前はシカゴマンゴ深夜のバカ力からの話でよく盛り上がっていました。そこで口癖はソイソースっていうハガキ職人知ってる？と聞いてみたところ、ああ知ってる、ラジオでよく聞く名前だよね、とのことだったので、ポッドキャストをやっていてすごく面白いんだよと売り込んでおきました。友達は、口癖はソイソースがポッドキャストやってるの？ととても驚いていましたが、聞いてみると言っていましたので、リスナーが増えるといいですね。っていうか、3年ぶりに会えた友達に最も伝えたかったことはそれかよと自分に突っ込みたくなりました。その通り、話す話題が違う。3年ぶりに会ったんでしょ、俺の話ではないです。きっと友達も思ってますよ。3年ぶりに会って口癖はそれこその話かよってね。あんな当日に美容師の予約を変更できるぐらいの暇人な男の話したってしょうがないじゃんって。その人なんで知ってるの？ヘビーリスナー、ヘビーリスナーですね、その人ね。ヘビーリスナーか、僕の担当してくれてる美容師本人かですよね。すいませんでした、その説は。なんだ謝ってる。ねえ、いやいや。ね、シカゴマンゴっていうのは、昔やっていたね、アンタッチャブルの二人がやっていたね、深夜ラジオね、アンタッチャブルのシカゴマンゴっていうの、TBS ラジオでやっていたんですけどね。深夜のバージカラっていうのは伊集院さんがやって、今もね、やっているラジオ番組ですけども、いや、なんかこんな風にね、こう、自分の名前を出してもらって、しかもね、お友達の方も、知ってるなんて言ってくださってね、ちょっとありがたいっていうか照れくさいというかね、まあ、たまたまね、僕の名前ペンネームをね、なんかのこう耳になんか残ってったっていうことだと思うんですけど、すごくありがたいですし、何よりこう売り込んでいただいたっていうね、だからこれによってこの方の評判が落ちないことを切に願うばかりという、だから僕もちょっと責任感を持って喋らなきゃいけないですね。うん、あ、幻滅って言われたら、おしまいですからね。幻滅っていう、もし言われたら、リスナーさん減ることになっちゃいますからね。これちょっと気をつけていかなきゃいけませんので、ありがとうございます、わざわざ。というわけで、こんな感じで、普通のお便りお持ちしていますので、よろしくお願いします。番組では皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。X へのポストは、ハッシュタグ、寝るまでラジオ、寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしております。いやー、俺も、ワンランクアップしちゃったね。朝活ですよね。まあ、人によってはね、朝6時とか5時半とか、まあ、日没、その日が昇り始める前から運動してる人とかいるらしいですけど、まあ、その人たちはちょっとま、はい、ちょっと横に置いておいて、その人たちと張り合えって言われたらもう一生無理なんで、その人たちはもういないことと考え、約分して、消しますんで、はい、少数でいいか第2位、までなんで、それ以下は切り捨てなんで、はい。その人たちはちょっと切り捨てちゃって、朝9時の話を、僕は朝9時基準にしてますから、いや、もう朝っぱらからキャッチボールなんで、でも本当ね、気持ち良かったですよ。うん。本当にね。だからもうこんなハツラツとしたラジオをね、こう聞いてもらったら、こう、さっきの方もね、売り込んでいただいたようにね、もうリスナーが増えちゃうんじゃないかな。本当にもう、全然ボールが届かないことのみっともない姿と来たらね。 って投げても全然届かないね、相手まで。本当に肩激弱。すごいことですよね。この間ね、プロ野球も開幕しましたし、MLB もね、何かと話題ですけども。全員すげえ。本当に、野球選手、全員、すべからく、すげえ。っていうことがね、わかりましたよね。なんで僕は、新年度ね、4月ということで、やっぱりまあ、これからは、もっとこう、はつらつとした、朝食にバナナを食べるぐらいの、その、キラキラとした、今までの、ドブ水すするような話は、切り上げてですね、ちょっとこう、はつらつとしたね、聞いててこう、あ、得したなんて思うような、そんな朝のね、朝のねじゃないよ、深夜3時を寝るまでラジオって言ってんだから、朝活とほど遠い番組じゃねえかっていうね。そっか。無理だな。じゃあ僕は今まで通りホラー穴に帰ります。ホラー穴に帰って、たまにグローブの原価償却のために、ちょっとこう、人気のいないところに表に出て。俺どんな化け物なんだよね。俺あれドラキュラみたいなもんですからね。直射日光浴びると溶けちゃいますから、うわーって溶けちゃうような、そんな生活ですからね。ね、そんな感じになってるんでね、また元の深夜3時のホラー穴に帰りたいと思いますんで、もし付き合っていただける方がいらっしゃいましたら、今後ともよろしくお願いしますというわけで今夜はこの辺です。皆さんおやすみなさい。